聞く防災手帳。この番組は防災・減災に焦点を当てた4回シリーズの特別番組です。4回目の今回は震災からの教訓、被災の備えについてお送りします。ご出演いただきますのは兵庫県立大学環境人間学部教授の木村玲央先生です。前回はリスクに対し我が事意識を持つことや正常バイアスなどについてお話しいただきました。今回は被災の備えをテーマにお話しいただきます。それでは聞く防災手帳進めてまいります。聞く防災手帳、この番組は MT ネットの提供でお送りします。聞く防災手帳。聞く防災手帳、兵庫県立大学環境人間学部教授の木村玲央先生にお話を伺ってまいります。さて、災害後復興に向けていくつかのステップがあるということですが、まずどんな過程があるんでしょうか。
はい、特に自然災害の話でも他の災害でもそうなんですけれども、災害直後、まず第一段階と呼ばれている段階に質検討という段階があります。質検討の質は失敗数の質、検討は見るに当たる、検討をつけるの検討ですね。質検討という段階があります。で、まあこれ専門用語なんですけども、何かというと、まあ、頭の中が真っ白になってしまったり、まあ、ここはどこ、私は誰みたいな感じになったり、こう非常にこうワーッとなってしまって、こう視野が狭まってしまって、あんまり周りが見えなかったり、まあ皆さんもそういうこう慌ててしまったなんていうことあるかと思うんですけど、やはりですね、こう大きな衝撃がやってくるとですね、でそれをこう理解し始めた時に、まずはこういうよくわからないという状態が一つやってきます。で、この質検討の状態を分かりやすく説明するときに、ブレーカー、皆さんも家の中にブレーカーがあると思います。ブレーカーがちゃっとこう落ちると電気、使えなくなってしまいますけども、まあ、心の中にも、まあ、そういうブレーカーのようなもの、別に体の中にそういう臓器があるわけじゃないんですけども、まあ、ブレーカーがあって、人間って思ったほど衝撃に弱くてですね、やっぱりそういう衝撃がグッとくると、ブレーカーが勝手にこうガチャンと落ちると。で、なんでそんなことをするのかというふうになると、実はこれ便利な人間の機能でして、外からの大きな変化、刺激が一斉に自分に降りかかってしまうと、まあ一般的に人間の体の中で一番弱い臓器は、まあ心臓と言われてますので、まあ心臓に大きなショックを与えることになると。で、そこで人間というのは非常に便利にできていて、大きなこう衝撃が与えられると、自動的にブレーカーがカッと落ちて、頭が真っ白になって考えられなくなったり、自分の前の情報をこう自動的に遮断をして、でそれで自分の身を守るという、まあ、そういうこう非常にこう便利な機能が人間にあると言われています。で、まあ便利っちゃ便利なんですけれども、これまあ災害の時、なるべく早く対応しないと、自分の命も脅かされるような事態においては、この質検討というのは実はマイナスになるわけですね。ですので、やはりこの災害直後の第一段階は質検討の段階なんですが、この落ちてしまったブレーカーをいち早く上げて、次の適切な行動をし始めるというのが、私たち第一段階の質検討のポイントとなっています。で、例えば、まあ、地震の直後の対応訓練、まあ、シェイクアウトなどと言われている、直後の自分の身を守る訓練などを平時から、やっておくことによって、とっさの時でも災害時自分の体が動くようになって、うまく身を守ることができるですとか、例えば、火災の時の初期消火のやり方、心肺蘇生の方法、まあ、AED の使い方も含めて、やったことある知ってるぞと、普段からお仕事でもやってるぞっていう方もおられるかと思うんですけれども、やはり事前からそういうことをしっかりやっておいて、いつまでもブレーカーが落ちた状態で何もわからないっていう状態でいたずらに時間を過ごさない、これが災害時の第一段階の我々がすべきことだと言われています。
先生は非常持ち出し袋の調査をされたということですが、いくつかの問題点が分かってきたんですよね。
非常持ち足袋もですね、皆さんも備えてる方多いかと思うんですけれども、実はいろんな方の非常持ち足袋を見せてもらうと2つの、問題があるということが分かってきました。一つがですね、旅行カバン現象、もう一つがタンスの肥やし現象というふうに私名付けてまして、一つ目の旅行カバン現象というのは実は非常持ち足袋を見せてもらうと、大きななんかカバンやトランクにですね、もうこれでもかというぐらい何でも詰め込んでる方おられるんですね。まあなんか2リットルのペットボトルは3本入ってるわ、なんか枕が入ってるわ、なんかカセットコンロとボンベ3本も入ってるわ。で、もちろん大切なものは大切なものだと思うんですけれども、持ち上げて、いやこんなもの持ち上げられないじゃないですかって、これおしまいなんですね。で、非常持ち出し袋っていうのはあくまでも避難場所、避難所のような安全なところに身を置いて移動して、でそこで一泊二日できるような状態、そのために必要なものが非常持ち出し袋、非常用持ち出し袋などと言われているものですので、ある程度ちゃんと持てるもの、背負えるもの、移動を邪魔しないようなものにしなければいけない。で、二つ目のタンスの肥やし現象というのは、非常用持ち出し袋を見せてくださいっていうとですね、すごい大切なものなんでタンスの奥深くにしまってます、押し入れの奥深くにしまってますなんていう方いらんですね。じゃあ出してくださいっていうと、そんなもん出せないですよ、ちょっと時間がかかるんで少し待ってください。で、実際にこれ、今までの地震で聞いた話なんですけど、家にそういうものがあって出そうと思ったら、押し入れが、扉が歪んでしまって出せなかった。家がある程度崩れてしまって怖くて取りに行けなかった。出すことができなかった。まあ、そういうような、状態になって非常用持ち足袋の道具が使えなかったなんていう例があったりします。ですので、やはりある程度すぐに取り出せるところ、できれば、下駄箱、靴箱などがあったらそういうところ、例えばその玄関の近く、外に出るところの近くに、そういうものが置けるスペースがあったら、そういうところにちょっとこうカゴとか置いてその中に入れておく、もしくは外にですね、物置とかがある方は物置の中に入れておく、すぐ取り出せるところにしっかり置いておく、持ち足袋、もちろんいろいろ重要なんですけれども、特に持ち足袋の現状を見ると、こういう2つの問題があるなっていうふうに言われています。
そういう意味では非常持ち出し袋についてはどのようなものを用意しておけばいいんでしょうか。
はい、非常用持ち出し袋というのはもちろんいろんな考え方がありまして、人によって違うと思うんですけれども、基本的には皆さんがいる、ご自宅からですね、避難所に移動することができるもので、避難所で1泊2日することができるものというのが基本です。ですから実際にこう、いろんなどういう道具が必要か、みんなでワークショップやって話し合ってみようなんてことを今までやってるんですけど、案外みんな、皆さんですね、びっくりされるんですね。なんか普通のピクニックと変わらないじゃないか。なんか普通になんか一泊二泊のちょっとしたその替えの下着と、あとティッシュペーパーと、あと除菌用のウェットティッシュと、あとはなんか避難所感染症のこともね、最近皆さんありますね、マスクと、あと常備薬とか、メガネとか、あとはちょっとした小銭とか、お金とか、あとはペットボトルもですね、避難所に着いたらある程度あるという前提で考えて、せいぜい500ミリの水を1本ですとか、折りたたみの傘ですとか、レインコートですとか、こんなものでいいの、カセットコンロはとか、なんか水は2リットルのやつを5、6本持ってかないと、ノコギリとか必要なんじゃないかって、こういろいろいるおられて、もちろんあればあったり使えるかもしれないんですけど、基本は非常用持ち足袋は外に持って出て避難所に移動して1泊2日するために必要なものということで考えていただく、非常用持ち足袋と災害時にライフラインが使えなくなった時に家などで必要なものは違うということをやはり考えて、もし今のでちょっと思い当たるのは何でもかんでもとんでもないでかいやつに入れてるぞっていう方は、まず持ち上げられないということを今日家で確認をしていただいた上でですね、いらないものを全部出していただく、なるべく身軽にしていただく。で、できれば非常用持ち出し袋もですね、よく売っている防災袋一回担いでいただくと、結構肩に紐が食い込んでしまったりして、うまく担げなかったりすることもあるんですね。ですので、普通のアウトドア好きな方でも、キャンプ好きな方でも、ピクニック好きな方でも結構ですので、ちょっとしたこう、ナップザックですとか、リュックサックの背負いやすいものの中に、必要最低限のものを入れて持ち出せるようにしておく。そういったことも、非常に重要だと思います。
CM の後は非常時に用意しておきたい具体的なグッズについてお話を伺ってまいります。防災用品が必要なことは分かってるけど、何を揃えたらいいのか分からない。
そんな方のために MT ネットの非常用持ち出しセット、
防災専門店の防災士が過去の経験から非常時に必要となるものを厳選してセットに。
例えば持ち出しやすいリュックの中に飲料水やおいしい非常食、ラジオライト、防犯ブザー、家族それぞれの簡易トイレなどなど。
女性の防災士が考えた女性専用タイプもあります。
いざという時のために本当に必要なものを事前に準備。まずは防災専門店 MT ネットを検索。
聞く防災手帳。聞く防災手帳。兵庫県立大学教授の木村玲央先生にお話しいただいています。さて、非常持ち出し袋に必要なものを具体的に伺いたいと思うのですが、順番にお話しいただけますか。先生は10個のリストを挙げていらっしゃいますよね。
もちろん、人によっていろいろあると思うんですけども、特に必要なものを10項ぐらいをですね、まず大まかに説明をしようと思います。まず必要なもの1項目なんですけど、まずは袋が必要ですよね。ビニール袋とか、なんか非常用持ち出し袋にされてる方いるんですけど、いや、もちろんそれでも、もちろんこと足りるんですけど、できればですね、災害時、しっかりと避難所に、アスファルトぐじゃぐじゃになってたりする中で移動できるものですので、リュックサックとかナップザックで両手が使えるもの、そういうしっかりと担ぎやすいものを、用意する必要があります。特にナップザック、リュックサックなんですけれども、いや、普段も使うからそんな非常用持ち出し袋をずっと入れておくわけにはいかない。実はうちでもやってるんですけど、まずは非常用持ち出し袋の大切な道具を全部ビニール袋とか小さな袋の中に入れといて、でそれを丸ごとリュックサックやナップザックの中にもう一個入れておくと。で、例えばリュックサック、ナップザックをなんかこう旅行とか行ったりとか、ピクニックとかどっか行くときに使うときには、その袋ごと道具をフュッと抜いて、でその袋だけ使うと。でまた家に帰ってきたら、そのリュックサック、ナップザックの中に、非常用持ち出し袋の中の道具が全部入っているその袋をもう一回全部中に入れるみたいな感じで、インナーの小さい袋にまとめておいた上でさらにリュックサックに入れると、非常に使いやすいですので、そういう担ぎやすいもの、一回訓練などもあった時にですね、実際担いでいただくと、案外なんかこう売っているこのなんかこう銀色のなんか袋の紐が肩に食い込んですごい痛くて肩逆に凝っちゃったなんていう人もいますので、確認をしていただければと思います。で、2個目なんですけれども、懐中電灯、笛、サイレンというのをこう2つまとめて一緒にさせていただければと思います。これなんで懐中電灯と笛、サイレンを一緒にするのかというと、最近はですね、手回し式の、懐中電灯、電池がなくても使える便利な懐中電灯があります。そういう手回し式の懐中電灯、ラジオの機能ですとか、サイレン、音をサイレンのところに出すと、うーって大きな音を出して自分の位置や存在を気づかせてくれる、こういうサイレンの機能がついている手回し式の懐中電灯もありますので、こういう懐中電灯、笛、サイレン、こういうものをこうまとめておく手回し式の懐中電灯をですね、ぜひ二つ目ご用意いただければというふうに思います。で、三つ目なんですけれども、手を怪我しない系のものっていうのが非常に必要なんですね。いわゆる軍手やゴム手袋、これ非常に重要です。家の片付けするときにですね、手切っちゃった、木の切れ端で手切っちゃった、手挟んじゃったって結構あるんですね。ですから、軍手みたいなものでしたり、あとですね、ゴム手袋、水関係のことを、特に水害なんかゴム手袋、非常に有効に使いますので、ゴム手袋みたいなもの。で、最近は感染症の問題もありますので、手にピッぴったりこうはめて感染症対策になるような手袋、もしくはですね、寒い時期もありますので、手足が結構冷えてしまうなんていう方はですね、厚手の手袋みたいなものも合わせて持ってってもらえればと思います。この手系のものが3つ目です。で、4つ目なんですけれども、4つ目はですね、今度は 頭を守るものということで、帽子ですとか頭巾ですとか、まあ、いろんなものがあるんですけど、できればヘルメットみたいなものが本当は一番ありがたいです。やっぱり特に地震の災害でも水害でもそうなんですけど、街の様子が変わっちゃって物が落ちてくるね。でしかも最近いろいろインターネットとかで検索していただいても結構なんですが、非常用のこういう折りたためるヘルメットみたいなものも安全基準をクリアしているものありますので、折りたためると別にそんなに邪魔にはなりませんので、折りたたみのヘルメットや、頭巾帽子、まあ、こういうものも含めて頭を守る系のものというのが4つ目になります。で5つ目なんですけれども、まあ、これは最近皆さん新型コロナでもそうですけど、口ですね、マスク、これは2つの意味があります。1つ目のマスクは防塵用です。特に地震の時もそうですし、水害の後付けでもそうなんですけども、土ぼこりが結構家が倒壊したりするとひどかったりとか、水害で晴れた後家の中の片付けをすると乾燥した、入ってきたこう泥がですね、気管支炎になる方とかもおられますので、そういう防塵用のもの、そしてもう一つは、皆さんご存知のように、こう感染症予防、避難所などもですね、どうしても避難所たくさんの人が入ってきたり、体調を崩す方もおられます。こういう口を守るものというのが、まあ非常に大切だというのが、まあ5つ目になります。で、6つ目なんですけれども、6つ目はですね、今度は、清潔に使用系のもの、これも感染症対策と似てるかもしれませんが、ティッシュペーパー、ポケットティッシュみたいなティッシュペーパーですね。でもう一つはウェットティッシュ、ウェットティッシュも、除菌ができるもの、もしくは赤ちゃんやですね、そのアルコール系が苦手な方は除菌ができ、そのアルコール系じゃないようなアルコールフリーの、そういうようなウェットティッシュのようなシート、こういうですね、シート系の除菌ができるようなもの、や、そことこう合わせてですね、救急セットみたいな、そういうまあ簡単な絆創膏でも結構ですし、まあ包帯でも結構ですし、まあトゲ抜きみたいなもの、爪切りみたいなものでも結構です。そういった感染症の予防でしたり、口を守るようなもの、こういったものを6つ目用意していただければと思います。で、7個目なんですけれども、7個目はですね、今度は、着替え系になります。替えの、着替えですとか、これはいわゆる、まあ、下着ですよね。パンツも上の T シャツとかも靴下とかも、まあ、ハンカチとかも、まあ、含めていただいて結構なんですけども、避難所は皆さんのお着替えを用意するわけにはなかなかいきませんので、こういう着替え系のものというのはやはりしっかりと持ってもらう。合わせてですね、普通にカールをちょっと拭くような、汗をちゃんと拭くようなこのタオルみたいなものも合わせて持っておいていただければ、まあ、非常にありがたいかと思います。で、8つ目なんですけれども、8つ目は今度は避難所の中に過ごすことができるためのものということで、歯ブラシですとか折りたたみのコップですとか、コップってもちろん紙コップでも結構なんですけど、紙コップはやっぱすぐダメになってしまいますので、できればちょっとした壊れないようなプラスチックのカップでも結構です。100均のお店行くと折りたたみのゴムのカップも売ってます。どんなものでも結構ですので、その生活できるためにコップとか歯ブラシですとか、そういったちょっとした筆記用具ですとか、避難所の中で生活ができるようなものをやはり持っておいていただければと思います。でお財布とかもそうですね、もちろん必要だと思いますので、お財布とかお金とかも持っていただく。で9つ目がですね、これ緊急連絡先とか自分の保険証ですとか、家族のその生年月日ですとか、病気の既往歴とかアレルギーとか、そういった情報って案外皆さんよくご存知かどうかわからないですし、まず電話番号、自分の家の電話番号も最近思い出せないという方も、もしかしたら携帯世代の方いるかもしれませんし、あと血液型とか家族の血液型とか家族のアレルギーを事細かに特にその場で言えるかっていうとなかなか言えないので、そういったものをできればカードにまとめておいていただいて、お財布の中に一緒に入れていただく、保険証と一緒にまとめていただく、緊急連絡先も合わせて持って非常持ち出し袋の中に入れていただくと、よくあるのはですね、避難所避難した後誰とも連絡取れない、何の情報もないなんてことがよくあったりしますので、そういったものも持っといていただければと思います。で10個目最後なんですけど、10個目はですね、その人にとって必要なもの、 これ何かというと、お薬必要な方おられますよね。お薬必要な方は常備薬をちょっと多めに非常用持ち足袋に入れておく。あのメガネやコンタクトレンズ使い方、私もそうですけど、そういう方も入れておく。あと哺乳瓶、粉ミルクやおむつ、そういうのが必要な方はそういうのもちゃんと入れておく。あのもちろん生理用品なども含めてですね、その人にカスタマイズして絶対に必要なものっていうのがあるので、そういうものを10個目に入れておこうということで、あの大体まあ大きく分けてこの10個ぐらいのことをちょっと考えながら持ち運べるような非常用持ち出し袋を作っていただければと思っています。
避難生活ではトイレ問題が大きな問題になりましたよね。簡易トイレなども有用なグッズになりますね。
災害の時にですね、実はあのいろんなもの皆さん備えられていると思うんですけれども、見落としているのが一つあると言われています。それが実はトイレなんですね。口から入るものについては結構皆さん用意されるんですけれども、出ることについてあまりにも無防備な人が多いんですね。あの浄水も下水も災害の時に使えない可能性があります。あのそういった時にしっかりトイレの対策をしているかしてないか、これは地震でも例えば去年の水害でもそうなんですけれども、あの非常に重要な備えとして今注目を浴びています。あのトイレもですね、あのもちろん簡易的なあの袋の中にすればいいじゃないか、あのもちろんそれもそうなんですけれども、匂いの問題もあります。衛生面の問題もあります。最近はですね、そういったグッズもですね、あのどんどんとこういいものがあの作られています。あの私も実は自分 の, あの自宅とあの自分の職場にですね、そういう、簡易トイレのキットを入れていたり、実は車の中にも1個入れてるんですけれども、やはりでそれで訓練の時に1回使ってみて、あやっぱりこうトイレというのは大切なんだなってことを、やはり人間入るだけではなくて出ることも考えなければいけない。特に阪神淡路大震災の時にトイレを我慢する、やはりこう行列ができてしまったり仮設トイレ使いづらいですので、トイレを我慢するために一番簡単なのは水を飲まないことなんです。物を食べないんです。そうするとトイレ行かなくて済むんです。実は阪神淡路大震災の時にこれがきっかけで多くの方が脱水症状になったり、実はそこから原因で亡くなってしまったと思われるご高齢の方も阪神淡路大震災の時には出てしまいました。あの私たちですね、こういうトイレというのも実は命に関わるような対策なんだということで、対策をしてもらいたいと思います。
最後に被災時の心構えについてお話しいただけますか。
あの、まあ、実際にですね、あの災害の時にですね、被災された方にお話を聞くと、やっぱり外から素敵な方がすぐ来てくれるわけではないことはよく分かった。その通りなんですね。あの別に、あの、消防の方、救急の方、医療関係者の方、自衛隊の方、警察の方、もちろんたくさん、あの、助けにもちろん、あの、来られますけれども、そんな次の瞬間、あの、普段のように呼んだらすぐ来るか。大きな災害はもちろんそんなことはありません。そういった力は限られています。ですからですね、我々やはりそういった公的な力をいきなり頼るのではなく、大きな災害時、非常時はまずは自分の力、自助、そして周りの人たちの力、共助、こういう二つの力に頼らざるを得ないというのはもう覚悟しておかなければいけないと思います。で、特にまあ自助が基本なんですね。自分のことは自分でする。あの別に子供のしつけの話をしてるわけじゃないんですけれども、あの危機管理は一つのしつけだなんていう方がおられて、やっぱり危機というものを事前から知っておく、知識を持っておく、ある程度備えておく、技術を持っておく、それで本番もある程度自分でやりくりすることができる。まずはどこまで自助で対応することが被害を減らすことができるのかをやっぱり考えないといけないと思います。でもう一つ、よくこう地域の力、共助というものが言われている、共に助けるですね、共助というのが言われているんですけれども、この共に助ける共助というのは、例えば阪神淡路大震災の時でも、あの実際に共助の力でたくさんの人が、まあ、閉じ込められたり行方不明になった中から助けてもらったわけですけれども、あのよくよくこう話を聞くとですね、あのご高齢の一人暮らしの方、ご夫婦暮らしの方、自助ではあまり自分の力だけでは何ともできない人が なんか最後セーフティーネットみたいな形で共助の力で助けてもらうというのがうまくいく共助の力の使い方だというのは、これ阪神淡路大震災以降言われている共助のあり方です。ですから誰かが助けてくれるだろうというのもやっぱりこれは甘い考えで、やはり人間まずは自分がしっかりする。でどうしても自分でできないような人たち状況になった時に、地域の力で、コミュニティの力で、周りの人の力で助けていただく。で、時間が経過すると、もちろん外から公的な力はたくさんやってきますので、公的な力でしっかりと立て直していく。自助、共助、公助というのは、いきなり3つが徐々に働くわけではなくて、それぞれが頑張らなくてはいけない場面というのがあって、特に災害、非常事態の最初の場面では、自助というものが、まあ、非常に大きな、力を発揮するものなんだというのは、知っておいてよいと思います。
防災手帳。聞く防災手帳。そろそろお時間となってまいりました。今回は持ち出し袋の中身を見直してみること、そして10個の持ち出し品についてもしっかりと伺いました。いざという時は自助・公助の精神でということ思い出せるようにしておきたいと思います。さてここで番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。4回シリーズでお送りしましたこの番組、聞く防災手帳を収めた CD、 防災に備えるための防災グッズを抽選でプレゼントさせていただきます。こちらのプレゼントご希望の方は番組のホームページにあるプレゼント希望欄からお申し込みください。あるいはハガキで応募されたいという方は郵便番号 105-8565、東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー内、ラジオ日経聞く防災手帳係までご応募ください。いずれも住所、氏名、年齢、職業、番組への感想をお書き添えの上、プレゼント希望と書いてご応募ください。締め切りは4月30日必着とさせていただきます。なお当選の発表は発送をもって返させていただきます。この番組を聞き逃したという方、もう一度聞きたいという方のためにオンデマンドおよびポッドキャストでの音声配信も行っています。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認ください。さてお時間となりました。今回ご出演いただきましたのは兵庫県立大学環境人間学部教授の木村レオ先生でした。進行は辻るなでお送りしました。聞く防災手帳。この番組は MT ネットの提供でお送りしました。